皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AC です。2026年5月5日付のカテゴリマス .AC から厳選した6本の論文をお届けします。1本目はザッカリー・ネーソンさん、アンドリュー・ジェイソト・レビンズさん、ライアン・ワトソンさんによるクワジ・ゴレンスタイン・モーフィズムズ・オブ・コムタチベローカル・ DG ・アルゲブラス可間局所微分グレーディング代数の準ゴレンシュタイン社です。この論文では古典的なネーター局所間の理論を微分グレーディング代数の世界へと拡張し、準ゴレンシュタイン社という概念を導入して詳しく分析しています。特に注目したいのは、ある意が準ゴレンシュタインであるための条件を同来圏におけるモジュールの性質を用いて特徴付けた点です。ターゲット側でゴレンシュタイン次元が有限であるモジュールがソース側でバーチャリースモールであることと同値だという結果を導き出しています。これは標準的な局所間の準動形においてさえ新しい視点だそうで、非常に鋭い考察ですね。またコスズル複体の標準的な増大が準ゴレンシュタインになるのは、その数列が正則数列であるときに限るということも証明されています。2本目はカリム・アレクサンダー・アディプラシトさん、エリック・カッツさん、大場良春さん、スタブロス・アルギュリオス・パパダキスさん、バシリキ・ペトロツさんによるフロベニウス・アイデンティティーズ・フォー・ザ・ボリューム・マップ・オン・コーエン・マカーリー・リングス公園魔高霊感情の対済者像に関するフロベニウス高等式です。この論文では正表数における公園魔高霊代数の対済者像と分解におけるフロベニウス作用の関係について深く掘り下げています。もともとパルセバル・レイリー高等式という不思議な等式があったのですが、著者の皆さんはこれが単なる偶然ではなく対済者像がフロベニウス等辺であることから必然的に導かれるものだと考えました。具体的には対済者像をトレース者像の逆者像として再定義し、最小自由分解上のフロベニウストレースを解析することで抽象的なパルセバル・レイリー高等式を導き出しています。この理論を応用して単体的球面の G 定理や特定の多面体に関する多すぎ日々予想に新しい証明を与えている点には驚かされますね。3本目は麹松下さんによるトーリックリングスオブサインドポセッツアンドコニックディバイソリアルアイディールズビアマトロイッドセオリー、符号付き半順序集合のトーリック感とマトロイド理論による円錐的分母イデアルです。この論文ではトーリック感の円錐的分母イデアルという幾何感代数幾何学などでとても重要な概念をマトロイド理論を使って解析しています。特に符号付き半順序集合から得られるトーリック感に注目しているのが面白いところですね。一般にこうしたイデアルの重みやそれを特徴づける多面体を決定するのはかなり難しい作業なのですが、著者はマトロイドの回路から導かれる不等式を用いることでこの問題を体系的に解く枠組みを提示しました。さらに符号付き半順序集合については発せずを無機付き符号グラフとみなして符号グラフ理論を用いて因子類群や重みを計算しています。特に注目したいのはバランス符号付き半順序集合の場合です。ここでは円錐的分母イデアルの同型類が唯一のソース頂点を持つ非巡回向き付けと1対1に対応することが証明されました。4本目はマス RA からのクロス投稿でマルゴジャタ・ノバク・ケプチックさんによるミニマルディメンションズ・オブ・マキシマル・コムタチベ・マトリックス・アルゲブラス&シャープ・クォータータイプ・バウンズ最大可間行列代数の最小次元と鋭いコースター型境界です。この論文では代数的に閉じた対上の行列代数において最大可間部分代数が持ちうる最小の次元について研究しています。もともと行列のサイズよりも次元が小さい、いわゆるコースターのような代数が存在することは知られていましたが、具体的にどこまで次元を小さくできるのかという境界は多くのケースで不明確なままでした。 著者は3つの数の組であるシグネチャーを用いて局所的な最大可感台数を記述し、中心可視の評価を行うというアプローチをとっています。その結果、行列のサイズが13未満ではコースターのような台数は存在しないことを証明しました。つまりサイズ13で提示されたコースターの古典的な例こそが最小次元を達成する最初の例外的なケースだったということです。ここまでの議論の流れに数学的な快感がありますね。5本目はマスドット AG からのクロス投稿で、ジョバンナ・イラルディさん、アッパス・ナスロラ・ネジャドさん、サイード・タファゾリアンさんによるベロネーゼ・アボアイディング・ハイパージャーフィス・ベローネを避ける超局面です。この論文では、超局面のヤコビーデアルに関する新しい幾何学的条件として、ベローネを避ける超局面という概念を導入しています。もともとはベローネ多様体やマコーレー逆系、そして強力レフシェッツ特性といったかなり高度な概念の相互作用から生まれたアイデアだそうですね。具体的には超局面がこの条件を満たすためには勾配が一般的であるという数的な条件と、線形形式のべき乗がヤコビーデアルに含まれないという条件の2つが必要です。面白いのは、滑らかな超局面の場合、この性質はマコーレー逆系が滑らかであることと同値になるという点です。さらに孤立した特異点を持つ場合に注目すると、特異点が一般の位置にある普通の濃度であることが条件になります。例えば平面上の3次曲線では、濃度を持つことがこの性質を満たすための必要十分条件になるそうです。最後はマス RA からのクロス投稿で、ネジブサダビさんによるノンアベリアンエクステンションズオブオムヤコビジョーダンアルゲブラスオムヤコビジョルダン台数の非可感拡張です。この論文では、線形写像によってねじれた可感なリー台数ともいえるオムヤコビジョルダン台数という不思議な構造を扱っています。著者はこの台数の非可感拡張を分類するために独自のコホモロジー論を構築しました。特に二次コホモロジー群に注目して、拡張の同値類とコホモロジー類との間に自然な一対一対応があることを証明しています。また台数の構造的な性質についても深く切り込んでいますね。正則なホムヤコビジョルダン台数は全てべき零かつ可解であることや、有限次元の非正則なものを正則な部分とイデアルの直和に分解できるという定理を導き出しています。さらに理論だけで終わらずに、1次元から3次元までの低次元における完全な分類までいっている点に著者のこだわりを感じます。正則か非正則かによって構造を丁寧に分け、ブラケットやねじれ写像の具体的な形まで明示しているので、非常に実践的な内容になっています。可感局所微分グレーディング台数からホムヤコビジョルダン台数まで、高円魔高齢感やトーリック感、最大可感行列台数、そして超局面といった非常に濃いトピックを深掘りした回でした。かなり専門的な内容でしたが、皆さんの知的好奇心に触れる時間になっていれば幸いです。それではまた次回お会いしましょう。